これから2022年2月の13日の主日礼拝を始めます。招きの言葉詩編27編の4節から8節を司会の者がお読みいたします。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ、私が呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を額へ求めよと。主よ、あなたの御顔を私は額へ求めます。それでは司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝もまた兄弟姉妹を呼び集めてくださり、共に礼拝を捧げる恵みを感謝します。雪や寒さの厳しい冬ですけれども、除雪が守られ、暖かい礼拝堂が与えられ、快適な空間で礼拝ができる幸いを感謝します。無牧にある私たちの小さな群れですが、神様の憐れみと恵みによってこの時まで守り導いてくださっていますことをありがとうございます。私たちは思いと言葉と行いによって、そして何よりも自分では気がつかない多くの罪によって、神様の御前に進み出ることのできない者たちであります。そして私たちはすべてを作り導いてくださる神様から離れて生きることのできない者たちでありながら、自分の勝手な思いや力に頼り生きようとする愚かなものです。どんな時も神様から目を離さず、御言葉に聞き従い、祈りながら前に進むことができますように助け導いてください。これからノザンヌ・ジョーンズ宣教師によってメッセージをいただけることを感謝します。語られるメッセージが聖霊の働きによって守られ、神様の御言葉が私たちの心に届きますように、そして聞く私たちの耳を澄ませ、心を平らにしてください。今日の礼拝で聖餐式も執り行われます。取りなしをいただくカレン宣教師の奉仕を感謝します。この礼拝が神様の祝福を受け、神様に喜ばれるものでありますように、そのために奉仕する兄弟姉妹の働きを助けてください。時を同じくして全世界で行われる主の日の礼拝を祝福してください。 この感謝と願いをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をしたいと思います。それでは使徒信条をご一緒に告白しましょう。修法の一番後ろの方に書いてあります。それからスクリーンにも出ますのでよろしくお願いいたします。お立ちできる方はお立ちいただきたいと思います。使徒信条。私は天地の救い主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。 お座りください。賛美253、栄光尊厳栄誉。少し換気をしたいと思いますので、窓を開けていただけませんか。それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みしたいと思います。詩編一編1節から6節、2編の1節から12節までです。 旧約聖書第3版の方は907、2017年版は934ページです。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。今日のメッセージは詩編の玄関と題しまして、ロザンヌ宣教師にメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。すいません、いろいろお騒がせいたしましてやっぱり北海道の冬の運転は初めてですから、ちょっと雪でトラブルがあって、でも素敵な同僚に救われましたので、なんとか間に合いましたけど、心ちょっとああ状況ですけど、でも共に御言葉を考えることは、ずっと楽しみにしてました。ただマスクですね、マスク私ずっとしなくちゃいけないってことですね、すいません。はい、玄関ですね、詩編の玄関。私は最近引っ越してきて、玄関にいろんなものを飾りましたけど、皆さんの玄関にどんなものが、置いてあるでしょうか。どんなものが飾ってあるでしょうか。あるいはどんなものが散らっていますか。時々誰かの家に入って、玄関にあるものを見て、ああここに住んでいる人はこんな人だ、こんなことを大切にしている人だと思わせてくれるものも、あるでしょう。 私の玄関に3つのものを持ってきました。私の玄関からまずね、このお花私は季節とても好きですよね。だから季節ものを、でもね、これは梅ですよね。関東だったら梅は多分ね2月飾ってもいいけど、北海道全然わからなかったけど、でもとりあえずまあ梅ちょっと春待ち遠しい。もしかしたら梅は北海道は6月までずっと飾ると思いますけど、まあお花と今季節色のものも大切にするものですから、お花ですね。これプラスチックですね。100均の花。それ後で説明します。あと地図。前の関東に住んでた時は路線図、いろんな電車のなんかそういう地図を玄関に貼りましたけど、今やっぱちゃんとね、札幌の地図、そしてもっと大きな北海道の地図を、ゲットして今玄関にあります。地図が好き、旅が好き、新しいところが好き、私ですから。そして最後にやっぱり御言葉、これは友達がくれたものですけど、主は、あなたを行くにも帰るにも今夜とこしえまでも守られるという御言葉ですから、これもらったらこれ玄関に置くもんですねと思って、行くにも帰るにも、主を覚える、主が私を守ってくださっていることを、覚えられるのがいいなと思って玄関に飾りました。まあ、この3つのものは私の玄関にありますけど、今日はね、私なんか詩編の玄関を、見たいと思います。詩編はね、イエス様が歌った歌詞ですよね。聖書の真ん中、150まで の歌が集まっているそういう歌詞ですけど、すごく広い、本当にいろんなことが書いてありますけど、1編2編はそれをなんか紹介する、少し理解する、ああなるほどこういうテーマが出てくるという、1編2編は詩編の玄関と言えると思います。または、言い方変えますと、オペラとか、長い長い交響曲などの、音楽の最初の方、序曲のようなものですよね。で、詩編のとても大切な中心的なテーマが1編2編に軽く触れられて、そして詩編全部歌っているうち、もう祈っているうち、あの曲、あのメロディー、あのテーマだと、思い出してきます。私は去年最後まで続かなかったですけど、詩編を読もうと思って、でも123とかじゃなくて123で、ある日は123読んで、で次の日は124読んで、そして次の日125がちゃんと12と玄関から入って詩編を読んでいこうと思いましたけど、しばらく続きましたけど最後までいきませんでした。そうですね。でみんなもう一度読みましょうか。私の前の黙読、前の教会でこれとてもいい習慣でしたけど、ちょっと2分間ぐらいの時間を取って、皆さん各自で今日の箇所をもう一度、読むことにしてました。でとてもいい習慣だったと思いますので、今日もぜひ2分間の時間を、与えますので、1、2編をもう一度各自で黙読してください。特に2つの詩編を通して繰り返された、言葉か、共通しているアイデアや単語に注目してください。別にテストじゃないし、コロナ禍の中でいろんな人と喋る必要ないから、シェアする必要はありませんけど、もう一度詩編1編2編を、読んでください。 い、そこまでいたします。最初と最後が大事ですよね。最初と最後、一章、一編一節と二編十二節、幸いなことよ、幸いなことよと繰り返されてますよね。で、詩編という今聖書の歌詞は、幸いな人生がどんなものなのかを教えてくれるということです。幸いな人生は一編では、まあ、主の教えを口ずさむ人生です。御言葉を思い巡らす、そういう人生です。御言葉を、この聖書を大事にする人生です。2編で出てくる幸いは12節ですけど、主に身を避けるところにありますね。避けて主の家、さっきの歌ですけど、主の家、主の宮に住まうことは、それは、まあ、そう避けて、そこに落ち着いて住むことが、それは幸いの人生ですよね。危ないところから避けて、そこで落ち着いて安息、良い住まいを得ることができます。しかし、幸いでなすことがすべて栄える人生だけじゃなくて、滅びに至る人生も一辺二辺両方に出てきます。今週の御言葉として選ばせてもらった一章六節はそう書いてありますよね。誠に正しいものの道は、その幸せ、幸いな人生、正しいものの道は主がしておられ、悪しきものの道は滅び去る。で、このようにはっきり、まあ、人生、生き方、人、生き方を二つに分けることも、まあ、詩編全体の一つの特徴です。まあ、詩編だけじゃなくて、他の聖書にいわゆる、まあ、知恵文学、あの箴言とか、まあ、ヨブ記とか伝道者の書、他のところにありますけど、そのところに結構ね、この二つはっきり分けることがありますよね。から物事を曖昧にではなく、白か黒かはっきり見て、はっきり表す場面が結構あります。正しい幸いな人の一方、まあ、一辺の悪しき者、いろんな言い方ありますけど、一辺の悪しき者、罪人、あざける者、二辺の虚しいことを企む、反逆する者、まあ、他のところで愚かな者、追い迫る敵とか、いろいろ言い方ありますけど、滅びに至る生き方も、あります。幸いな、そして、この2つのことは、植物を使って例えられますけど、植物ね、さっき、ね、このプラスチック の、ね、花です。私、つい最近ね、ヘレンさんからいろいろ家の片付けしてるから、植物1個もらいましたね。素敵な植物でしたけど、もう私が殺してしまいました。相性悪いですね、私の植物。でも、植物というイメージを使って、この2つの生き方が、書かれています。流れのほとりに植えられた木、3節ですけど、一辺3節、流れのほとりに植えられた木、豊かな実を結ぶ木、実りの豊かな人生をと対象して、この、風に吹き飛ばされるもみ殻のような、まあ、滅びに至る悪しき者の人生が書かれています。一辺二辺の、玄関に飾ってある、あるものは、の一つは、ものこのはっきり物事を二つに分ける、本当に対比的に、対照的に、そういう書き方から、これから詩編を読んでいく中で、ぜひ、それに注目してみたらどうかなと思います。二つの生き方、幸いの人、滅びに至る、いろんな言い回しありますけど、その二つの生き方、二つの道、よく出てきます。ぜひ、注目してください。そして詩編でたびたび見られる幸いの人、幸いな生き方を、もう少し、詳しく共に考えたいと思います。まず一辺の幸い、それは二節、やっぱり主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむことです。御言葉を大事に、まあ、それは玄関の2つ目のものです。実はこの口ずさむという言葉は、実は2編1節の企む と同じ単語ですよね、もともとヘブル語で。なんかゆっくり じっくり思い巡らして、しかも声を出す、音を立てるということですよね。別に内容は御言葉でも悪いことでも、でもその行動は思い巡らす、声を出してということです。で、面白いことに、別な聖書の箇所ではこの同じ単語は獅子、ライオンが獲物を捕まえてうなるという言葉ですよね。間に合えば私はすごく素敵なライオンがなんか骨を楽しんでいる写真がありましたけど、間に合いませんでした、ね、残念です。でも日本の一つのいいことは、一つの小さな楽しみは食べながら音を立ててもいいということですよね。まあね、そば、うどん、ラーメン、特にラーメンはね、音を立てながら食べるんですよね。本当にその楽しみを、言葉じゃないね、音で、表します。主の教えを、御言葉、よくよく噛みしめて、しゃぶって、飲み込みたいものです。楽しく音を立てながら。うまいものに、このうまいものに養われて、すくすく育っていきたいものですよね。こうして、御言葉を楽しむことは、さっきも見たように豊かな人生の秘訣ですよね。すくすく育って、それは御言葉は自分の肉、自分の血になっていくんですよね。自分養われて育っていきます。でも一生ゆっくり焦らず慌てず諦めず進めていくことですよね、御言葉との取り組み。だって木というものは、まあ、豊かに実を結びますけど、そんなに早く育って実を結ぶものではありません。時間がかかります。そしてその木が育つ中で、まあ、チャレンジとか課題も伴う、まあ、生き方ですよね。御言葉に根付いて、そういう生き方。この木はまあ、そこら辺に適当に生えて自然に大きくなった木ではなくて、やっぱり流れのほとりにあえて誰かが丁寧に植えた木です。御言葉を楽しむことは、ある意味でもともと私たち人間にとって不自然なことです。不自然なことでした。しかし植えられて初めてできます。植えて、今植えられて初めて、あ、御言葉の楽しさ分かります。養われていきたいというふうに変えられます。やっぱり時々難しいですね。一節を見ると、この生き方は多くの人から離れることを、まあ、コミット、離れることを覚悟する生き方です。周りは違う価値観を持ってます。でもその周りの人たちと一緒に歩まず、立たず、座につかない。そしたらもちろん誤解される、孤独な生き方になるかもしれません。しかし周りにどう思われようと、6節に書いてあるように、この道は主がしておられます。から玄関に置いてあるこの、まあ、御言葉を格闘して味わい尽くすということは、他の詩編にも、まあ、見ることができるので、ぜひこれから、読んでいく、祈っていく、歌っていく中で探してください。まあ、皆さんはご存知だと思いますけど、一番長い詩編、176節にわたる、119編、ずっと御言葉、主の教え、諭し、主の掟、仰せの素晴らしさを、まあ、読まれてますよね。そういう歌です。御言葉を楽しむことは、主ご自身のそれこそ麗しさを仰ぐことそのものです。そして主の憐れみによって、私たちはもう一つキリストの麗しさを仰ぐ、主ご自身を味わっていく方法があります。それは今日もとられる聖餐式です。皆さん、やっぱりパンとブドウ酒、ブドウ液を味わいながら、主ご自身と出会ってください。ゆっくりたっぷり交わってください。 で次に第3に詩編2編の幸いをもう少し考えたいと思います。それは誠の王主に身を避け、その誠の王主誠の王に身を避けることです。まあ、誠の王がたびたび出てきますね。詩編2編は、まあ、2編はまあ、きれいに、まあ、一辺はさっきなんかきれいに物事を、まあ、二つに分けてある意味で、理想を言うんですよね。ちょっとこれが正しい言い方しますけど正しすぎるかなと思う時もありますよね。え、必ず栄えないじゃないですかと思うんですよね。でも二辺はもうちょっとこの世のごちゃごちゃ、世界のごちゃごちゃ曖昧さを本当にまあ、正直になんか直面から見て正直に語ります。でもそれでも本当の正しい幸いな人生をちゃんと指し示してくださる、詩編です。でもごちゃごちゃのこの世の様子が出てきます。一節ね、一節から三節もう一度読みますけど、なぜ国々は騒ぎ立ち諸々の国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主に油注がれた者に対して、さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。まあ、集まって企む。これはまさにこの世、今の時代の様子ですね。聖書は本当に、まあ、現実的に、現実的な書物ですよね。現実をちゃんと見て語る、解説してくださる本です。まあ、権力を本当にちょっとした影響力だけでも持っている人は決して一辺のなんか素直に正しい人のように御言葉をかみしめて主に従って主に喜んでもらうことをあまり求めません。神様の言葉を枷、綱、縄として、考えて、まあ、それを投げ捨てよう、無視しようとします。自分勝手の道を、まあ、行こうとします。そこには自由と喜びがあると勘違いします。そんな自信満々堂々とした神様に対するブツブツ騒ぎ反発反逆の中で私たちクリスチャンは怖くなって脅かされることはたびたびありますよね。本当になんか小さい何も言えないとか場面はたくさんあると思います。でもそんな恐ろしい中で神様はどのように考えておられるでしょうか。それは私たちやっぱり知る必要あります。神様の視点から物事を見て考えることはとても大事なことです。その視点が分かることこそ聖書を読んでいく一つの大きな理由です。その一つの動機ですよね。神様はこのことをどう思っているか知りたいから聖書を開いて読んできますよね。で人間の反逆、ここで出てくる人間の陰謀に対しては神様じゃどう思われますか。神様も私たちと同じようにニュースを見て、いやウクライナの情勢はどうのこうのとか、そのニュースを見て戸惑ってパニクっているでしょうか。4節ね、天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられる。神様はちっともパニクっているわけではない。鼻で笑って舌を打ってまたって感じですね。堂々として見える反逆はただのせかせかバタバタ無意味な労働です。神様にとって聖書の神様、もちろん初めに天と地を何もないところ無から創造したそんな神ですよね。そんな神様です。だから人間の騒ぎ、人間の反逆、人間の陰謀に対しては神様はまず笑ってしまいます。神様の視点からは取るに足りないちっぽけなものですから、私たちの努力、大切にされている私たちですけど、ある意味ですごく小さくてと思うものですよね。神様の目から見たら。でも笑うだけじゃなくて、 悪の問題に対してアクションを起こします。でも意外なアクションですよね。五節、その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。特定の、しかも小さな山に自分の王を立てるのだ、王を立てます。だから世界を支配するのは争い合っている国や帝国のリーダーではなく、そして商社のトップとかテレビ局の、トップでもノーベル賞受賞者のパイオニエルとか、ソーシャルメディアのインフルエンサーでもないですよね。神様が、立てた、神様ご自身が立てた、即位させた王様です。ニュースなどのメディアにあまり出ないですけどね、神様の王、シオンの王。でも全ての主権は実はその王にあります。でこの2編の真の王、神様が立てた王、特定の王、詩編全体の大きなテーマの一つです。王について、詩編を何か書いてあるか、ぜひそれも探してください。これから長い長い詩編との付き合いの中で、そして王が語る、王が歌う詩編もたくさんあります。詩編の多く書いた、ダビデは神様が立てた王の一人ですから、王の視点から結構、物事が詩編の中で出てきます。でも今日の2編から他に王について何が、分かるでしょうか。王は2節に書いてある、油を注がれたものという呼び方もあります。旧約聖書の時代の神様の民イスラエル人の間では王様になるその式の、大切な部分は油、オリーブ油を頭に注ぐことでした。多分それにちなんでイギリスの女王も同じこと あると思いますね。オリーブ油で、油注がれる、油を注がれたもの、その言葉は旧約聖書が書いてあるヘブル語では、それはメシアですよね。メサイア、メシアです。で新約聖書が書かれてあるギリシャ語でキリストです。油注がれたもの。そして7節を、見ると、王は神様の子とも呼ばれます。からメシア、キリスト、そして神様の子。8節、9節に、神様が建てられた王、この真の王、いろんな企みの的であっても、反発されても、最後に反発するすべての国々を牧師、砕いて、そしてそれを譲り所有として神様から与えていただきます。それは神様の約束です。先は世界中でこの王のことを告げようと歌いましたけど、やっぱり世界中の国々は神様が立てた真の王のものになります。神様は自分のためにいろんな王を立てました。旧約聖書を読んできます。いろんな王の名前が出てきますけど、最終的にこの真の王はイエス様です。イエス様は、洗礼を受けて公に務めを果たし始めた時に、この詩編2編のこの神様の声、神様の宣言を聞きました。あなたは私の愛する子。イエス様はその声聞きましたね。イエス様は神様の子でした。イエス様は、そこ世界すべての真の王です。一辺の二辺のつながりをもう一つ の角度から考えたいと思いますけど、皆さんご存知かどうか分からないんですけど、この新改訳聖書ではひらがなの私、ひらがなで書いてる私は神様のことですよね、いつも。で、 漢字で書かれた私は、他の、まあ、人ですよね、大体、神様じゃない人。だからそれを踏まえて、7節もう一回読みたいと思いますよね。その、代名詞と一緒に神様かイエス様を読みたい。ややこしい7節ですからね。ちょっと皆さん見てください。私はちょっと違う読み方します。私イエス様は主神様の定めについて語ろう。主神様は私イエス様に言われた。あなたイエス様は私神様の子。私神様が今日あなたイエス様を産んだ。ちょっとややこしいですよね。でも前半は誰の声でしょうか。前半はイエス様の声ですね。そして7節の後半は神様の声です。8節も9節も神様の声です。少しややこしい方です。でもここに出てくるイエス様は神様の声を聞いて、神様の言葉を聞いて、思い巡らして、噛みしめて、語って、声に出してますよね。そういうことをこのところでイエス様はしてますよね。つまりこの2編の7節8節9節はこのイエス様は主の教えを喜びとし、その教えを口ずさんでいます。でイエス様こそ一番深い意味で、詩編1編の正しい幸いの人ですよね。自分の人生、自分のアイデンティティ、自分のすべてを御言葉の土台の上に立てた人。イエス様はやっぱり自分は 何者なのか、自分のアイデンティティ、そして自分の、何をすべきなのか、自分の使命、本当に神様の言葉から聞いて考えて、噛みしめて確認してから動き出したんですよね。私たちも同じことできたら、それは幸いな人生だと思いますね。御言葉から、じゃあ私は 何者なのか、どうすればよいか、御言葉を噛みしめて、考えて、そして、言葉に表して、行動に表していくものですよね。そして、最後の詩編の2編の結び、最後のチャレンジ、最後の、招きに、たどり着きました。この、最後の、10、11節、12節、もう一度読みますよね。それゆえ、つまり神様が誠の王を立てているから、それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子にその子、その誠の王に口づけよ、づけせよ。12節、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。危ない状態にありますよね。主の身怒りがすぐに燃えようとしているから。でも、招きの言葉にもなります。今までどんなに自信満々、どんなに激しく神様に反逆してきたとしても、誠の王に砕かれて粉々にされる必要、またはその神様の正しく燃える怒りのもとで滅ぶ必要はありません。別な選択肢もありますよね。なぜかというと、神様は身を避ける道を用意してくださいましたからです。それは悟って慎んで神の子イエス様を認めて口づけて、主なるイエス様に身を避ける、そういう選択肢があります。それは安全な道ですよね。そこには安息、本当にそう、安全に住まう場所になります。皆さん、ヨシア記、時々読みますか、時々読んだことありますか、聖書の、旧約聖書の まあまあ前半の方ですけど、結構面白いです。ぜひ最近読んでなかったら書いてうちで、読んでみてください。結構小説の気分で読んでください。いろんな激しい場面もありますけど、面白い話です。でもヨシア記の、日章で出てくる、まあ、ある遊女のラハブ、というものがあります。皆さんご存知ですか、覚えてますか。彼女のストーリーはまさにこの選択肢に迫られる、そういうストーリーです。ラハブは、まあ、3000年前以上の、前の人ですけど、聖書に出てくる信仰の先輩です。彼女の町エリコの人々はずっとやっぱり企んで神様に反発してきた、そういう人々でした。で、彼女の時に、彼女の時代にいよいよ神様の怒りが燃えて町を滅ぼそうとした時でした。で、ラハブはその時に悟って慎んで、詩篇一編一節の悪しき者の計りごとに歩まないことに決めました。自分の町エリコの人々ともう一緒にしない。ある意味ですごい裏切り者として見られることもありますけど、もう一緒じゃない。で、時には悟って慎んで、やっぱり身を避ける場所を見つけて、身を避けてクリスチャンになることは時々寂しい、難しい、周りに責められる選択しなければなりません。でもラハブはその難しい選択肢しました。それを選び取ったんですが、ラハブは恐れつつ主に仕えることを選び取って、エリコが焼き尽くされた日に自分のため、そして家族のために安全と幸いを得ました。ラハブと多くの信仰の先輩とともに12節の最後を、まあ、告白したいものです。幸いなことよ、すべて主、すべて誠の王に身を避ける人は。じゃあお祈りします。愛する神様、感謝します。今日は、広い、詩篇という、家の、玄関に、立つことができました。ありがとうございます。そこからあなたが何を大切にしているか、どういう思いでこの詩篇を用意してくださったかを私たち見ることができました。ありがとうございます。神様、あなたがはっきり2つの生き方、2つの道を、私たちに示してくださいました。神様、私たち御言葉を味わい尽くす、御言葉を人生の土台にする道を歩ませてください。そしてその御言葉に教えられて神様の誠の王をしていくことができますように。そしてその誠の王イエス様に逃げる、身を避けることができますようにしてください。いろんな危ないこと今私たちの周りにありますけど、それより本当にあなたの怒りも、そのうち、燃えて、悪しき者を滅ぼします。神様、その時はもちろん、でも今から今日から、私たち身をイエス様のその安全の住まいに、避けることができますように助けてください。感謝してその誠の王主イエスの本当に尊い力のある皆を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
それでは応答の賛美をしたいと思います。換気したいと思います。窓を開けていただきます。窓を閉めていただけますか。それではこれから聖餐式を執り行います。今日の聖餐式はカレン宣教師が担っていただきます。
ただいまより主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖書コリント人への手紙第1、11章23節から29節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るように定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで食べ食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に御体を深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に扱いましょう。この聖餐に扱う時キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。しばらくの間心を静め黙祷を持って聖餐に扱う準備をしましょう。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。また、信仰を告白し、洗礼を受けていない方は、聖餐を受けることはご遠慮ください。救い主イエス・キリストを信じて洗礼を受け聖餐に扱う日が一日も早く来るようにと祈ります。では共にお祈りいたします。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。この聖餐を通して私たちに主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄液を祝し聖別してください。 御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをますます厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それから聖餐をお配りいたします。私たちの主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。一緒に感謝と信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げてから言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。また一緒に信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。 では一緒に感謝の祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に扱わせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。主よ、どうぞ聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは感謝の祈りを今日は吉村のり子姉妹にお願いいたします。
それではお祈りいたします。御在天の父なる神様、皆をあがめて賛美を捧げいたします。今日ローザンヌ先生を送ってくださり、ローザンヌ先生を通して御言葉を深く味わうということを教えていただきました。ありがとうございます。さまざまな言葉、またさまざまな表現で神様が御心を私たちに伝えてくださっていることを今日改めて学び、また詩編から良いものとまた悪しきものとのその対比によって改めて自分を顧みることができました。私たちは聖書を読み、御言葉を味わい、その意味を理解はしていますけれども、本当に良いものとなり、全く悪しきものではないものにはなりきれないでいます。ですから、昼も夜も、御言葉を味わい、神様の御心に思い巡らして、悪しきものにならない努力ができますように、これからも助け、導いてください。また今日、カレン先生を送ってくださり、カレン先生の指識のもとで、聖餐式を捧げることができました。ありがとうございます。本当に、罪に自分の罪が分かっていながら改めることができないでいる、また自分の罪に気づくこともできないでいる弱い私たちですけれども、このような私たちをイエス様は丸ごと愛してくださって、守ってくださって、私たちのためにすべての罪を背負って十字架にかかってくださいました。 この感謝をとても言葉で表すことはできませんけれども、私たちのこれからの行いとまた心が変わることで感謝を表していきたいと思います。今環境的には本当に困難な中にある私たちですけれども、その中にあっても神様からいただく一つ一つの恵みをかみしめて感謝の気持ちを持って献金をお捧げいたします。これからも神様の恵みをかみしめ喜んで神様にお捧げすることができますよう導いてください。感謝を持って愛する主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
はい、わかりました。はい、じゃあ唱詠を歌いまして、祝祷はカレン宣教師にお願いしたいと思います。
祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。救い主イエス・キリストの御恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりと福音を述べ伝える力が、今も後もこの礼拝に集められた一堂の上に豊かにありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンをご覧になるか、週報をご覧ください。今週の御言葉、誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。詩編一編六節。ありがとうございます。今日初めて来られた方、はい、ありますね。 紹介したいと思います。そうですか。ああそうですか、はい、何か一言ありますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。ありがとうございます。歓迎してます。